マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。鹿島の過去を知れば現在の鹿島の見方が変わる。鹿島開発に携わった人、物事にスポットを当て、私たちの知らない鹿島の歴史に迫ります。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電研にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電研企画の提供でお送りいたします。それでは今週も京牧商事株式会社代表取締役でいらっしゃいます京牧実さんをお招きいたしまして、続きのお話をお伺いします。先週は現在日本製鉄が建っているところが農地で、そしてまあ飛行場の跡だったっていうお話、まあ、その農地からは献上品としても使えるようなスイカやピーマン、そういったものが取れてたよという初めて聞いたお話だったんですけれども、その続きということでまた今週もどうぞよろしくお願いいたします。はいはい、
よろしく。
鹿島開発はそうやって子どもにもかなりの影響を及ぼしたというか、なんかどんなのができるんだろうっていうふうにやっぱワクワクされました、子どもながらにして。
そうですね、まあそれよりもその前に あそこに今の小川基地かな、基地反対っていうのが起きたんですよ。その前にですよ、鹿島開発の前に、そこにまた基地を作ろうと、そこは鹿島小倉航空隊の合同駅基地の跡だったから、そんでそこに防衛省とかいっぱい来て、防衛庁の偉い人らとか、
自衛隊関係のっていうことですね、
もう基地反対闘争がすごかったんだわ。そんでうちの義理の兄貴なんか防衛省だなの頃から、役人をぶっからづけちゃってそら基地ができるということで、もうこれでんですよ、あそこの地区の人らはみんなで。昔うちのおふくろなんかも、
でなんでですか、やっぱり治安が悪くなるって言って。
いやすごい、ほら戦争当時あそこにもうゼロ戦闘がほらいっぱい止まってて爆撃されたり。
あ、そうかそうか、やられちゃうんですね。
経験があるわけですよ。そんで終わり頃になると、あそこにあの浜のずっと奥に艦載機を積んだ航空母艦が止まってて、そのグラマンがすごいんだと、恥の薄みたくバーって飛んできて、あそこで旋回するみたい、神宮橋の上に、それでうちの方の自宅の方からダダダダダダ奇襲攻撃だ、そういうの何回もあったんだ。
ミサイルっていうかそういうのをね。
そうそうそう、だからもう凍れちゃってるから、
そんな歴史があったんですか。
そんな歴史があったんですよ、みんなだから。
じゃあ嫌ですよね、命が。
むしろバタ持って防衛省の役人なんか組んだわな、それをみんなして反対して追い返したりして、それで今度は鹿島開発になるよと、それでみんな賛成したんだ。
それだったらいいよってことでね。
だから今そういう反対者がいたからこそ、今のほら、
そうですね、
鹿島開発もこうあんですよ。
そうだ、
そういう歴史があるんですよね、
ここ。それが基地になってたら、ひょっとしたらもう焼け野原になってたかも。
焼け野原、
あら、ちょっと今値段鳥肌立ちましたけども。
知りませんでした。
知りませんでした。
そういうすごいよ、だ縦横無尽に滑走路が走ってたわけだから、我々もそこで遊んだしよ、終わってから。でそれを取り壊してそこに入植したの。で大きな面積ですよ
ね。鹿島市の面積の何分の1ぐらいになるんですか、今の日本製鉄って。
ああそこは210万坪あるからね、どうなんだろうね。
大野村と合併したから、まあ、広くはなりましたけれども。
そうですよね。
でもそれでも10分の1ぐらいあるんじゃないですか、
まあ、
ざっと見、
そのくらいあるかもしれません、
ね、あるかもしれないですよね、でもいろんな方が土地を持ってらしたわけでしょ、そこには農地として。
そうですよ、全部ね、
住まわれてた方はいらっしゃらなかった。あんまり。
いらっしゃった
、
入植した人らがね。うちのおじさんなんかも随分長い間あそこで暮らして、やっぱり農作業やってたわけですからね、みんなね、広い土地でしたよ。夕方なんか行くと遠くで明かりがこうと思って、
お隣さんが遠いんですね、
ポツンポツンとかね、そういうとこだったからな。でこちらからは本部落の方からはみんなそこに仕事しに行ってたわけだから、中で住んでる人らはそんなに少なかったね。
でも農業をやりに行かれてたんですね。
そう、農業やりにこう行ったり来たり行ったり来たり。
じゃあもう農業も手広かったんですね、その方たちは。
あ、すごいですよ、随分やってたね。だからでそれから、まあ、矢上先生が先ほど言ったように、当然して鹿島開発の話出たから、あ、これで、大人、当時の大人の人らは、楽できるのかな。
そうですね、もう農業をやられる方本当一年中休む間なくね。
そう、休まないからね、
朝から晩までね。そっか、じゃあ鹿島開発が始まるって聞かれて、そういう前にお話が持ち上がって、ほぼほぼの方が、あ、大賛成っていう感じだったんでしょ。でも反対派もやっぱりいたでしょ。
やっぱりいますよ、どんな世の中
でも、ね、そうですよね、反対派ね、反対される方って具体的にはどんな方だったんですか。
いや、やっぱり金銭とかよ、やっぱり土地の面積の問題とか提供する、だから我々がほら、その旧住金の中に土地をしっかり持ってたから、それは全面提供だからね。
あの64方式とかいうやつですね。
64方式、その6割を土地で返しましょうと、すぐ返してくれないの。
あ、そうなんですか。
だって土地はないでしょ
う
よ。
あ、そうですね。
その6割はあの年商って言って、
覚書、
はい、で例えば300坪1000坪提供したから、あの600坪を
あげますよと、
あげます
よ、どっかにね、
それを土地が新しく出た場合、
はい、
それがなかなか出ねえんだわな、みんながみんな提供しないから。
ああ、そっかそっか、その6割をくれるっていう人もあげる人を探さないといけないわけだ。
そう
りゃそうですよね。
だから県の職員さんも大変だったんだわ、夜の夜中まで一軒一軒回って協力してくれた。だからうちは県の職員らも寄ってくれたから、実家の、で今日も土地買えなかったとか、やっぱりかわいそうだったわね。県の職員のオートバイでみんなの寒いのに、夜の夜中まで、
昔はね、一軒に一台車はないですからね。
そう、かわいそうな職員の皆さんだったよね。
あ、それが何年ぐらい、
茨城県全部からこう集まってきて、
交渉するんですね。
交渉して職員がな、全部努力したと思うよ。
じゃあその時はもうある意味茨城県一丸となってみたいな感じだったんですね。
そうです、職員らもね、東北から全面来てたから。
で相当大きなプロジェクトですね。
そんでうちの親父が推進やってたから、うちにやっぱりあそこを変えた、こう変えたって報告に来るんですよ、職員の皆さんがね。ああ、よかったね、
出来高をね。
それで今みたく居酒屋とか酒飲むとこないから、うちのお袋がやっぱり手料理で
もてなして、大変、
お酒をかけてあげて、あ、飲み飲み、やっぱりそういう随分やったな、うちのお袋もな。まあ今で言えばボランティアなのかな。
そうですよね。
で喜んでね、何人かやっぱりね、思い出はありますけど、
でもじゃあね、お子さんながらにまた今日も違う人が来たぞっていう、でまた今日もお母さん忙しくご飯作ってるっていう。
そうだから住金のね、お偉いさんなんかも随分来ましたよ、幼稚関係で。
あら、じゃあ見えないところでね、
そう、
女性の手もやっぱり後押しされたんですね。
あららら、だからまあうちのおふくろもね、嫌な顔一つしないで、そうやってもてなして偉かったなと思うな。
本当すごいですね。だって本当にそれこそ先ほどそのね、寒い時にバイクでっておっしゃったんですけど、水仕事も冷たいんですよ。
そう、
大変やっぱり。
あの頃はね、ガスというのがあんまりなかったんだよね、プロパンガスの。
あっ、じゃあ火を燃やして、かまどみたいなので、
消し炭とかそういうあれでこうね、やってた時、
まだ土間で調理されてる時代ですよね。
思い出すなと思って、
そんな時代だったんですか。
そうなんですよ、安藤さん。
なんか本当ちょっと時代が、
そう、まあそれからね、あとは住友金属がある程度来るようになってから、
じゃあそれから居酒屋さんみたいな、そういうこう飲食店っていうか、
いや、まだできない。
まだできないの。
できない。
じゃあみんなおもてなし、お家で。
そう、だから住友金属がここに圧縁工場を初めて作ったんだから、
そこが最初ってね、
それでその開所式に うちの親父が呼ばれたわけですよ、県の方から、来てくれと、で、まあ、いろんな人を紹介されて、その時に一番印象に残ったのが修賀宝斎さんつ、住友金属の社長なんだわな、旧通産省上がりで、住金も、そういう国の官僚らを、
天下りみたいな、
してやらないとどうにもなんないってことで、そうなんだ。
じゃあもう国家プロジェクトみたいな。
そう、それから国家プロジェクトになったわけだから、そんでうちの親父に手を握って、地元の開発の協力者ですと、この農地を提供してくれた。じゃあ手を握って、 いや京北さんありがとう、いくら金があっても人がいてもこの用地生産する土地がないと我々は出てこられないんだと、
う
ん
う
ん、
そうだ
全部感謝の気持ちを述べてたって言ってたね。
まあ、それ本当に計り知れないご苦労があったでしょうけどね。だって奥様だってね、まあ、お母様だってね、そうやって見えないところでね、毎晩毎晩土間でね冷たい水仕事して、ですね、いや貴重なお話を今回もね、うん、お伺いしました。なかなか時代が進みませんけれども ね、でもそれぐらい濃いお話をお伺いしてきて、また来週もぜひよろしくお願いいたします。
はい、わ、はいはい、かりました。
マイヒストリー鹿島開発、その光と影。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電源にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電源企画の提供でお送りいたしました。赤峰電源にソーラーはお任せ、太陽光発電の保守はもちろん、ソーラーカーポート、蓄電池、電気自動車の充電器メンテナンス、とにかく何でも赤峰電源にご相談ください。0299-69-7909 高野台の赤峰電源企画まで。